ピリピの手紙第2章の12節をいかがでしょうか。皆さんで最初に読んでいただけますでしょうか。これが先週の主題となりました場所であります。ピリピ2の12ご一緒に。はい。そういうわけですから、愛する教いつも従順であったように、私がいる時だけでなく、私のいない恐れおののいて自分の救いの達成に努めなさい。ちょっと第2版と第3版で最後の翻訳の文章が違うようですけれども、それはあんまり大きなことではありません。先週は恐れおののいて自分の救いの達成に努めなさい、主が私たちの内側に救いを始めていてくださる、そしてそれを私たちの心をそれに向かって動かしていてくださるけれども、それじゃあ全部神様がしてくださるんだから、私たちはのほほんとしてればいいのではなくて、私たちにも協力をする責任を委ねておられる、それが従うということ、そして恐れおののくということ、そして、自らの恵みの手段をきちんと実行するということ、そうしたことを学ばせていただきました。でこれは、14節以下はその続きということができると思いますが、まず14節には救いの達成のために私たちが取るべき姿勢がもう一度繰り返されています。15節と16節の全般はその結果として与えられる清さ、そして輝き、そして16節の後半から18節はその時の伝道者の喜びということについて、述べられています。順次扱っていきたいと思います。まず14節をご一緒にお読みしましょう。3、はい、すべてのことをつぶやかず疑わずに行いなさい。これは12節の従順であったようにという言葉が引き続き、思想が取られています。つまり従うということです。つぶやかないで従いましょう、疑わないで従いましょうということです。しかもここにはすべてと書いてあります。すべてのことで、私たちはこの14節って私は割合軽い言葉だなというふうに感じていたんですけれども、考えれば考えるほどこれは重い言葉だなと思うようになりました。まあ大体 95% ぐらいは感謝するんだけど、 5% ぐらいはやっぱりつぶやく、 95% は信頼するんだけども 5% はちょっと疑う、こういうような要素がなきにしもあらずかなと、自らこの読みながら反省をさせられました。パウロはすべてのこと、例外なしにということであります。すべてのことつぶやかないで、すべてのこと疑わないでしなさいという、これは考えれば考えるほどものすごいことを語っていると思います。つぶやきというのはイスラエルの人たちが、エジプトを出てカナンに向かっている時の、まあ、彼らの常習的な行動でありました。まあ、何についてもつぶやきを見出すのであります。彼らはエジプトでもう大変な奴隷的な苦労をしておりました。ですからそこから釈放されただけでももう大感謝、大満足、もう賛美、それは実はしたんですね。もう航海を2つに分けられ、そして奇跡的な方法を持ってエジプトから出てきた。ですからその賛美と感謝がずっと続くかと思いきや、水がなくなってくると、モーセさん水がない、なんとかしてくれ、もう水が与えられましたら水が苦い、もう苦い、もうちょっと甘くしてくれ、これは少しアルカリが強すぎて、もうちょっと何か味を変えてくれ、食べ物はない、神様はマナを与えてくださった、でマナが与えられて、その時は感謝して、うわーすごい食べ物だ、 けれども、彼らは毎日毎日毎日毎日、朝もマナ、昼もマナ、夜もマナ、朝も昼、昼もずっと続くと、今度はどうなりますか。単調だ、全然バラエティが乏しい、一体栄養はバランスが取れてるんだろうか。もう飽きちゃった、もう朝もマナ、昼もマナ、もうこういうのってのはつらい。皆さんどうですか、そういう単調な食事ってなさったことあります？私たちがインドにおばした時には、もう朝もカレー、昼もカレー、夜もカレー、もう全部カレーって決まっております。カレーの味がちょっとずつ違うだけで、もう朝カレー、昼カレー、夜カレー、朝カレー、昼カレー、夜カレー、もうそういう感じであります。でもイスラエルたちはもっと単調。彼らはそこでつぶやきを始めました。モーセさんが素晴らしい指導者であって人々を導いている時に感謝をしましたけれども、モーセさんが少しでもリーダーシップを発揮すると、お前はエバってるとつぶやきを始めました。まあこれは環境の問題じゃないんですね、心の問題です。もう一つ言いますと、感謝が乏しくなってくる時につぶやきが生まれます。常に喜び、絶えず祈り、すべてのことを感謝しなさいとパウロはテサロニケ第一の手紙で語っています。ジョン・ウェスレーという人は、清めって一体何だと言われた時に、すべての絶えず祈り、常に喜び、絶えず祈り、すべてのことを感謝する、これが清めだと彼は別な表現で語りました。時々喜び、時々祈り、あることについては感謝するんではないんです。もう一度言います。常に喜び、絶えず祈り、すべてのことを感謝する。なぜでしょうか。神は善であって、私たちのために一番良いことをしてくださるはずだという信頼がありますときに、私たちはたとえそれが短期的に見て、あるいは感覚的に見て辛いことであり、悲しいことであり、絶望的に見えることであったとしても、その中で感謝をすることができる、そのような心に主は私たちを作り変えてくださる。収容所の中にいられたコーリー・テン・ブームさんという人が、お姉さんのベッキーさん、全てのこと感謝、少し行き過ぎじゃない、過激じゃない、ちょっとつぶやいたら、もう収容所の中にノミがおり、シラミがおり、いろんな虫がおる、でもこんなことに感謝できるの、お姉さんはできる、感謝しましょう、ノミのゆえに感謝します、シラミのゆえに感謝します。 お姉さんは少し頭がおかしいんじゃないかと妹さん、コーリーさんは思ったそうですけれども、しばらく後になってから気がつくと、そのノミとシラミがたくさんいたおかげで、収容所の番人の人たちは奥の方に入ってこようとしなかった、自分たちが映ると嫌だから。それで彼らは収容所のその監視さんの、いわゆる監視なしに集会を持つことができた、お祈り会を持つことができた。本当だったらお祈り会を持ったり、聖書を学んだりするような集会は禁止されていたんですけれども、彼はそこで何の心配もなく集会を持つことができたということを後から知って、ああやっぱりお姉さん正しかったんだと思ったそうです。私たちにはノミ、シラミ、ダニの類のことがあるでしょうか。多分たくさんあると思います、日常生活の中で。しかし全てのこと感謝せよ、これがクリスチャン生活の秘訣です。例外ではなし。先ほど一幕教会の聖会のことを申し上げましたけれども、ある蒼天の時に一人の牧師さんが、教会の中でいろいろなつぶやきが起きて、そのことのゆえに教会が二つに分かれ、そして半分以上の方が教会を去ってしまったという 悲しい、辛い経験のお証をしておられました。彼はその時から教会の中で決してつぶやきをしてはいけない、もっと言うとある教会の方はつぶやきを言うと除名なんだそうですけど、そこまでやっていいかどうか分かりませんけどね。でもそのくらいつぶやかないで感謝しましょうということにした時に、本当に少数残ったその少ないメンバーがだんだんだんだんと増やされていったというお証を蒼天の時にしてくださいました。とってもこれは教会の中でもまた個人の生活でも大事なことです。疑わないで、これも同じ言葉です。これはもともとの言葉はダイアローグ、対話ということですから、良い悪いはないんですけれども、この場合には神様の善の御心に対しての疑念ということであります。理屈をこねたり、あるいは神様本当にあなたは良い思いを持ってこれをしておられるんですか、あなたは本当に愛のお方ですかといって疑いを持つこと、私たちにはその時わからないこと、悲しいことあったとしても、その背後には摂理の神、愛の御手があるということを信じて私たちは進ませていただきたいと思います。信頼を持つこと、主はすべて善を行っていてくださる。賛美の中に、疑い憂いに囲まれるとき仰げ高きよという歌があります。信頼を持って進むことが、その彼らが救いの達成のために必要な二つの大事な鍵だとパウロは語っています。これが何かつけたりではない、ものすごく大事なことです。で、実は15節と16節に、何か素晴らしい言葉があるんですけど、これは実はこの疑わずつぶやかずに行う結果だとパウロは言ってるんですね。そのことをすると、その結果として15節にまず清い心と生活の、が可能となるということであります。今度は15節を皆さんでご一緒に読みましょう。3、はい、それはあなた方が非難されるところのない純真なものとなり、また曲がった邪悪な世代の中にあって傷のない子供となりというところです。ここに3つの形容詞があります。非難されるところがない、ちょっとこれは難しいかもしれませんね。私たちはどんなに一生懸命頑張っても人から非難されるということはこの世の中では避けがたいことだろうと思います。聖書の中で非難されるところがないとこういう、形容詞が当たる人はザカリアとエリサベツが、ルカの一章の読説に書かれています。またパウロが救われる前、私は立法的な生き方の中では非難されるところがないものだったと言っている。もう例外的にありますけれども、ほとんどの場合難しいです。私たちもそうでしょう。けれども私たちが欠点がない、一度も失敗がしないという意味ではとても無理ですけれども、そうではなくて、この次の言葉、純真なものとなり、その動機において神を愛するという、その動機において私たちは非難されるところがない在り方、心の持ち方は可能であり、またそうでなければなりません。その次の純真という言葉は混じり気がないという言葉です。昔も今もそうですけれども、商売をする人たちはたくさん、お金を儲けようとして、昔で言うとブドウ酒にちょこっと水を混ぜて分量を多くして、儲けをしていたそうです。この場合ではブドウ酒に水を混ぜて、水増しをしないという言葉が使わされているそうです。つまり私たちが神を愛し、そして人を愛する愛の動機において、 自分の欲望であるとか自分の徳であるとかそういうものと混ぜこぜにしないで、神様を愛する動機のゆえに事柄をなし、人生を送り、仕事をする、この一つの動機にまっすぐになっている混じり気のない心、それは先ほど言いましたつぶやかず疑わずに行う結果だと書いています。もう一つ形容詞がありますね。傷のないという言葉があります。これも大変語源を探ると面白い言葉なんですけれども、これはギリシャ神話のモムスという神様から来た言葉だそうです。でギリシャ神話のモムスというのはアラ探しの名人だそうです。ギリシャ神話でなくてもいるかもしれませんね、この辺に。アラ探し、つまり人の自分の欠点は一向にわからないんですけど、人の欠点だけはもうすごく探すのが名人で、お前のここが悪い、あそこが悪い、あの人はこうだ、この人はこうだと腐すのが上手な、そういうモムスの神様でさえも欠点を見つけられないほど、その傷のないということだそうです。まあもちろん私たちは欠点を探そうと思ったらもうたくさん欠点だらけだろうと思いますけれども、ここで大事なことは神の子供としてという言葉がついていることであります。つまり自分で欠点がないものとしてチェックして、あ、欠点がないぞと言って威張るのでも頑張るのでもなくて、神の子供であるときに神様ご自身が私たちを欠点なきものに守っていてくださるのであります。傷のない神の子供となり、神様はご自分の名誉にかけて私たちを傷から守ってくださり、この男はこの女は私を愛する点においては誰一人人後に落ちないものだよと言って誇ってくださるというのです。その例をヨブに見ることができませんか。ヨブに対してサタンはいろんな攻撃をしました。ヨブはお金持ちだ、でも神様はお金持ちにしてるからね、ゆとりがあるから神様を信じてるんだよ、もしお金がなくなったら神様きっと呪うよ、彼は平和な家庭にあるから神様を信じてるんだよ、まあいろんな悪口を言いました。私たちだってもう悪口の名人にかかったらもうコテンパになるだろうと思います。もし週刊なんとかさんが取材に来たならばもう100も200もきっと欠点を洗い出すことができるだろうと思いますけれども、主は違う、私はヨブを信じている、ヨブはいろんな欠点あるかもしれないけども私に純粋な心を持って私に従おうとしているんだ、欲得づくではなくて私に従おうとしているんだ。サタンが言ったんです。そんなバカなことあるか、人間というのはみんな欲得で動いているんだ、だからもし財産取られたら子供が取られたらきっとあなたを呪う、じゃあやってごらんというのがヨブの物語ですよね。ヨブは全てが取りされた時に主が与え主が取りたも、主の皆は本べかなと言って主に対するところの完全なデボーション系統を証しをいたしました。さあもう一つの結果は何でしょうか。16節です。命の言葉をしっかり握って彼らの間で世の光として輝く、主に従っていくときに、主を信頼していくときに、また主に対する愛を注いでいくときに、主は私たちを世の光として輝かせてくださるというのです。で、その輝かす手前のところに御言葉をしっかり握ってとあります。で、このしっかり握るという言葉も、これもなんか語源を調べると大変面白い言葉です。これはですね、ウェイターが何かそのジュースでもブドウ酒でも何でもいいんですけども、注ぐときにその手元をしっかりと見て注ぐというときに使われる言葉です。いい加減に注ぎます、どうですか、ザバーッとやって、あ、お客さんすいませんこぼしちゃいましたね、 そんなのウェイターは失格ですね。レストランで行って、そして誰かが注いでくれるときにしっかりとここを見てこぼさないように丁寧に注ぎますでしょ。で、あの2滴3滴、あ、すいませんですねつってハンカチで拭くようなんだったら、これ全然訓練が足らないと思う。しっかりと手元を見てこぼさないように注意深く、この時はしっかりとっていう言葉はそのような言葉だそうです。語源では私たちが御言葉ということに対してそういうしっかりと見つめてそこを確保してグラグラしないで御言葉に立っていること、もう少し具体的に言いましょうか。まず第一に御言葉毎日読むことから始めなければなりません。時々思い出すように日曜日に埃をはたいてパタンパタンと来るということでは困ります。御言葉は毎日、そして今日の務めは3章から4章タタタタタタタ、あ、務めが終わったというのでもないんです。やっぱり時間をかけて今日は主が私に何を語ってくださるかな、注意深く認め考え、できれば暗記し一つの言葉はね、そしてそれを終わったら今日の朝の御言葉なんだっけと思いながら会社に行くのではなくて、できればその言葉を思い起こしながら一日生活をする。まあそうは言いましてもね、忙しい仕事の中に時として忘れてしまうことがあったとしても、どうか御言葉にしっかりと支えられる時々はでもいいですから思い出してそのお言葉に従っていく。ですから世の光として輝くためにはまず最初に命の言葉をしっかりと握るという前提があります。そして曲がった邪悪な世代の中にあって光り輝く、この曲がったという言葉、邪悪なという言葉、両方ともまっすぐなものをこういろいろとくねくねと曲げてしまうような言葉。葉っぱが枯れるとチリチリになりますね。ストレートの葉っぱがヒューッと波打ってしまう、そういうような言葉が使われています。今は正しいことが間違ったこと、間違ったことが正しいことにされてしまっている時代です。結婚の前にセックスをしてはいけないという当たり前の聖書の教えは今の時代には古錆びた化石人間の道徳というふうに考えられている時代です。けれどもそのような曲がった時代の中にあって神の言葉に従ってその通りに生きていくこと自体が光となるんです。みんなえっと思うんです。こんな時代にえっと思うようなこと、それ自体が光なんです。私たちが行って皆さんちょっと会社で昼休みに聖書の言葉を聞いてくださいって言って読んでちょっと少しおかしいですね。これおかしいというか毛嫌いされてしまいます。わざとらしいことしなくてもいいんです。私たちが曲がったことに妥協しない清い生活を送ること自体が光り輝くことなんです。ここでは、彼らの間で世の光として輝くことなんだということをパウロが進めています。この光というのは太陽、月、星のように天体の光を指す言葉です。そして輝くといっても私はいるぞという輝きを見せるという言葉が使われていなくて見られるという言葉が使われているんです。これもとても面白い真理を表していると思います。私は輝くぞ輝くぞと言いましてもそんなに輝けるもんじゃありません。けれども私たちが主に従っていく生き方、心の在り方、また私たちがこの愛のない時代にあって愛を示していくその愛によって人々はそれを光と捉え光と見るのであります。一度紹介したことがあるかもしれませんけれども、スティーブン・メティカフという日本で半世紀以上宣教師として 東北北海道で伝道なさった先生の自叙伝のようなものが記されています。その題が面白いのです。今日の題にふさわしいので選んできました。闇に輝く灯火をついでという題です。闇に輝く灯火をついで、この方は中国の宣教師の子供として生まれて、中国で宣教師の子供たちが行っているいわゆる MK スクールというところに入っていました。そこに日本軍が占領して、その子供たちも全部収容所に入れてしまったんです。で、その収容所の中で彼は本当につらい生活をするんですけれども、その中で輝く人が彼を見出したんです。その輝く人っていうのがパリの、1920年でしょうか、オリンピックで400メートルで優勝したエリック・リデルという人だったんです。彼はスコットランドの出身ですね。ご存知と思います、炎のランナーという映画で紹介されました。本当は100メートルに出るはずだったんですけれども、100メートルが予選が日曜日だったから、私は日曜日に走らないと言って予選を蹴っ飛ばしてしまう。その代わりに400メートルの機会が与えられて、400メートルで世界新記録で優勝してしまった人です。その新記録は10年余り破られなかったというほどものすごい記録だった。その人は、宣教師になる志を最初から持っていました。そして中国に宣教師になっていったんですが、そこで収容所にいられてしまうんです。奥さんと子供さんは故国に残して、これから生まれるであろう子供さん残して、自分がその中にいられるんです。まあその中でやっぱり筆舌に尽くしがたい、苦労あるいはいじめということに遭うんですけれども、その中にあってリデルさんが輝いていた。そして人々に愛を施して、そして困っている人、悩んでいる人たちのそばに行って、そして励まし助け、そして、日曜日ごとに聖書研究会を開き、あるいは時々はスポーツ大会をしたりなどとして、人々を何とかして励まそうという輝く灯火であった。で、彼はその聖書研究会に行って、そして、中学生高校生ぐらいだったと思うんですけれども、何時の敵を愛せよという言葉につまずいて、私はそんな敵なんか愛せない、自分をこれだけいじめてる、残念なことですけど日本人なんか愛せないって言った時に、リデルさんは、僕も愛せないけれども、愛せないけれども祈ることはできる、祈ってるうちに愛することができるようになるよと励ましてくれたって言うんです。で、彼は本当に日本人のために祈ることを中学生たち高校生たちに、進めて実行したって言うんですね。彼もそんなバカなことが、そんなことはできないと思ってたんですけれども、彼はお祈りを始めた。この自分たちをいじめてる日本人の兵隊さんたちを祝福してくださいとお祈りをした時に、彼の心の中に変化が生じて、本当に彼らを愛することができるようになった。で、残念ながらリデルさんはそこで亡くなってしまうんですけれども、彼はその志を継いで、僕は日本の宣教師になろうということで、戦争が終わった時に日本にやってきて、東北と北海道で、素晴らしい開拓の伝道をなさいました。数年前に引退をなさって、そしてこの本ができた時に、感謝のことにこの本の発行感謝会がこの場所で持たれたんですよ。まあそんな浅からない関係にあります。その、本の最後に彼はこのように締めくくっているので、今日の言葉と関連して引用したいと思います。聖書の中に、光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかったという言葉がある。光とはキリストのことを指している。そしてキリストを信じる私たち一人一人も小さな灯火になれるのだ。世界がどんなに暗いニュースを伝えても、小さなろうそくがあちらでも一本、こちらでも一本、一生懸命輝くようにと、私自身が力の限り燃えながら祈り願っている、という後書きで終わっています。彼はその光をエリック・リデルさんによって伝えられ、 自分も伝える。そして彼の牧会の生涯を通してその光り輝く人たちの証をいくつかここに記しています。その中には青森県のなんとかミス青森コンテストに選ばれた人の話が載っています。銀行の方だったんですけど、銀行員だったんですけれども、自分は行きたくなかったんですけど、周りの人があなた行きなさいって言われて行って、ミス青森のコンテストで一番になってしまったんです。すごい美人だったんでしょうね、私も見たことありませんけども。けれども残念なことに、そのコンテストの真っ最中に嫉妬に駆られた2番目か3番目の人に丼いっぱいの硫酸をかけられてしまった。顔の半分が本当に焼けただれてしまった。その中で本当に人生に絶望を感じていた時に、牧師さんが訪問して、そして、人間の美しさっていうのは、皮膚の表面ばかりじゃないよ、励ましをしてくださって、そして、その病床でイエス様を受け入れて本当に素晴らしい輝く証しをされた方があるということも証しの中に載っています。彼はその証、輝く証をリンデルさんからもらって、そしてそれを伝えて、それを受けたところの人たちの何人かを残して彼は日本を去りました。私たちもこの命の言葉をしっかり握って、世の光として輝く。大きなことはできないかもしれませんけれども、もう一度14節の原点に戻ります。私たちが全てのことを疑わず、つぶやかずに、むしろポジティブな言い方しますならば、全てのことを感謝して、全てのことの中に神の愛が働いているということに対する 100% の信頼を持って生きていくときに、その生き様を通して世の人々はキリストの光を見るのであります。その意味で神様は私たちを世に曲がれる、また邪悪な世に使わしておられます。今週私たちはどんな人たちとお会いするか分かりません。さあ輝くぞと言っても、そんなにパッと輝けるもんじゃないかもしれませんけど、ただ一つ言えることは、もう一度繰り返します、全てのこと、 95% じゃないですよ、 100% つぶやかないで、 100% 感謝して、 100% 信頼して、従っていきますときに、主は私たちを輝く器と変えてくださいます。パウロはそのことが見られたときに、私は伝道者としてやった甲斐があったということができると言っています。この16節の後半以下はもう読むだけにして終わりましょうね。もしそういうクリスチャンがこちらにもあちらにもできた、ピリポにもできたとするならば、私は自分が努力したこと、これは文字通りには走ったことです、そのために私は一生懸命走ってきたことが無駄ではなかったな、苦労したこと、汗を流したことが無駄ではなかった、伝道者としてキリストの日に誇ることができますよ。そして私はもっとこれ以上、あなた方の救いの完成のために注ぎの備え物となっても、注ぎの備え物っていうのは、これは血を注ぐ、あるいはギリシャの習慣ではお酒を注ぐ、どっちにしろ自分自身の命を注ぎ出す、それから注ぎの備え物です。彼はイエス様の代わりに自分が身代わりに十字架にかかるなんてことは夢にも考えていません。イエス様の十字架は完璧ですけれども、私の人生伝道者として、カウンセリングにおいて、お祈りにおいて、あるいはメッセージにおいて、私の心血を注いで全部を注ぎだとしても、私は心から喜ぶことができる、そういうクリスチャンをあっちにもこっちにも持つことができたならば、私は本望だと言っているんです。そしてあなた方も一緒に喜びましょう。喜んでください。喜び喜び喜ぶがたくさん出てきます。とても牢屋の中から書かれた手紙とは思えませんね。 彼はその中で本当に喜んでいます。彼自身が喜んでるんです。その喜びがピリピの人たちにも伝達するといいなという気持ちを持って書いてると思います。私たちもそういう感謝にあふれた、あるいは信頼に満ちた生涯を送らせていただきたいと思います。お祈りをいたします。神様、ありがとうございます。すべてのことをつぶやかず疑わずに行いなさい。なんと私たちの生涯の中で小さなことでつまらないことでつぶやいてみたり疑ってみたりすることが多いことでしょうか。本当に申し訳なく思います。主よ、どうぞ私たちの心の中にあるつぶやきの心、疑いの心、主が心を探ってください。そしてそれらが全く消えるまでに主に対する感謝、主に対する信頼によって私たちの心を満たしてください。そしてそれを明日から続く日常生活、いろんな嫌なことが起きるでしょう。嫌な言葉を聞くことがあるかもしれません。辛い目に遭うかもしれませんけれども、我慢をしてつぶやかないつぶやかないというのではなくして、私たちの心が賛美と感謝に満ち溢れることによって、気がついてみたらつぶやきがなくなっていたというような、どうぞ私たちの心の在り方を作り変えてくださるようにお願いをいたします。あなたはそのことを成してくださることを信じます。主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。